医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は鎮痛薬についての誤解と薬剤師のセルフメディケーションサポートと題して、帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんに伺います。
この度実施されました痛み止めについての実態調査について調査概要を教えていただけますか。
はい、わかりました。これはファイザー株式会社がされたインターネットの調査なんです。で、目的としては長く痛みを抱える人の痛み止めの薬ですね。で、特に今回はそのセルフメディケーションについての側面からお話ししたいと思っているんですけども、セルフメディケーションというのはセルフっていうのは生活者を指すんですね。で、生活者の方が自分自身の健康に責任を持って軽度な体の不調を自分で手当てすることというのが、セルフメディケーションになります。で、そこで、薬を使うということになるんですね。で、そうしますと、ドラッグストアでありますとか、町の薬局あるいはインターネットで購入した薬を使うと、そこにただ薬である以上はですね、うまくいい使い方をしないといろいろ危険もあるもので、そこに薬剤師がどう関われるかっていうことも目的とした調査であります。で、サンプル数は9400ありますので、20歳以上の男女対象で、対象としては長く続く痛みを抱える全国の成人男女ということです。これはですね、昨年の11月に行った調査になります。
それでは調査結果についてご紹介していただけますか。
そうですね、まずは薬を使っているかどうかということなんですけれども、痛みに関してですね、長く続く痛みというのは週2回以上の頻度で1ヶ月以上続いている痛みというふうに今回定義をして調査をしているんですけれども、その中で週に4回以上の頻度で薬を飲んでいる人というのは約半数いらしたわけなんです。しかしですね、もう一つ痛みがあっても通院をしたことがない人も4割ほどいます。その中に自分で薬を買って手当てをしているという方が入ってくるということなんですね。で、もう一つはですね、非常に今回見ていて薬の不適切な使用をしている方がかなりいらっしゃるんですね。例えばですね、これはもう医師の処方した薬のことも質問の中には入っているので、医師が処方した薬は量が多くて服用しきれずに残してしまうという方が6割、そして服用の仕方を守れないという方がですね、例えば1日3回とかそういう指示があったとしても6割の方がそれを守れていないというふうに答えています。で、これはもちろん毎回そうであるというのと、しばしばあるというのと両方入れているんですけれども、それからですね、薬が余っていても、定期的に通院して薬をもらっている方も6割います。お薬が余っている場合は、できればその余っているということを知らせて、減らしてもらうというのが、医療費も減りますし、無駄な薬を増やさないポイントだと思うんですけれども、そうされてない方の方が多いということですね。それとお薬が余っているものを取っておいてですね、似たような症状が出たときに自己判断で飲んでいるという方もこれ7割近くいらっしゃるんです。で、実は医療用の薬ですと、その時々でやはり処方というのは変わってくるので、この自己判断というのは危険だなというところですね。他にもですね、薬の不適切な使用として、薬を飲んだ時に痛みが良くならなかったらもうどんどん続けて飲んじゃう方もいらっしゃるんですよね。しょっちゅうそれやってる方は 2% ぐらいなんですけれども、時々やってしまうとかたまにやってしまうっていうことを入れると、3割ぐらいの方がそういった飲み方をしています。痛み止めは基本的には1回飲んでなかなか良くならなくても5時間ぐらいあげていただくっていうのが市販の薬のポイントになるわけですね。もちろん医療用麻薬とか、がんの痛みといった方は使い方違ってきますから、それはもちろん医療従事者に聞いていただきたいんですけれども、街で買うようなお薬は間を空けないといけないんですね。一応1回飲む量っていうのは決まっているんですけれども、痛みが改善しなかったら、自分でどんどん量を増やしてしまうという方もいらっしゃるんです。時々ですね、薬局で大量に痛み止めを買われる方がいらして、しょっちゅう来るという方がですね、非常にこれ問題なんですよね。なぜかと言いますと、例えば頭痛なんかも 痛み止めを使いすぎるとかえって、まあ、頭痛をまた起こしてしまうという乱用性の頭痛というのが今、まあ、一つの、まあ、社会問題の中の一つになっていますの でこれは今その薬だともその痛みは治りませんので必ず専門の先生に見てもらう必要があります。あとはですね、痛み止めの薬に対する意識も、まあ、ちょっとあれと思うものがありますね、まあ、例えば痛み止めの薬はとにかく我慢をして、まあ、我慢できないっていう時に飲むものだと思っている方がこれもですね7割ぐらいいらっしゃるんです。しかし、まあ、基本的には痛み止めの薬というのは、まあ、痛くなったなと思ったちょっと早めに飲んだ方が、まあ、効き目があることが多いんですね。それとですね、薬局薬店で買える薬、つまりこうセルフメディケーションですよね、ドラッグストアなどで買う薬はお医者さんから処方されたものよりも作用が弱いということをはいと思っている、つまりそう弱いと思っている方が7割近くいらっしゃるんですね。で、まあ、の中の成分が大体はですね、こう医療用のお薬からこうスイッチ OTC っていうんですけども、まあ、医療で使われたお薬を、まあ、そのままこう市販のお薬にスイッチしていって販売しているケースが多いんですが、まあ、使う量に関しましては医療用と、まあ、ほぼ同等の量で使っていることが多いので、まあ、作用が弱いとかより安全だというのは、まあ、間違いで、これ正しく使用してこそ安全に使えるお薬なんですね。なので先ほどのような何度もどんどん飲んでしまうとか間を空けないという使い方をすると副作用が非常に出やすくなりますね。まあ、私たちこう薬剤師に、まあ、そういったことをですねぜひ相談していただきたいというふうに思っているんですが、まあ、今回の調査もですね6割以上の方が薬剤師に相談したことがないという、まあ、ちょっと悲しい結果になっています。でもですね、一方でその飲み方について迷ってしまうっていうふうに思っている方が4割ぐらいいらっしゃるんですよ。じゃあなんで薬剤師はね相談してもらえないのかなっていうところも、まあ、調べてみたんです。で薬剤師に実際に相談した方は非常に満足度が高くてですね、まあ、丁寧であるとかいう印象を持っていただいています。でも、まあ、相談してくれない方ですね、まあ、どうして相談しないんですかねっていう質問に関しては、まあ、一つはまあお医者さんから聞いてるからいいと、まあ、これはこれでいいかと思いますね。しかし後で自分で調べるからいいとか、まあ、単に面倒であるっていう結果ですと、まあ、その後ですねやっぱり自己判断ということが間違ってた場合にちょっと心配になってきますよね。ですのでぜひともですね薬剤師には相談していただきたいなっていうふうに思います。
そうなりますと、まあ、市販薬を安全に使うためにはどのようなことが指摘できますでしょうか。
そうですね、まあ、まずはあの薬剤師に聞くっていうのが一番まあ手っ取り早いですし、薬剤師はプロなので、まあ、その方の体質に合ったお薬をまず選ぶことができるんですね。それからニーズに合った薬、皆様あのお薬を選びになるときにやっぱりどういう基準で選んでるかっていうことなんですよね。これがそのテレビでコマーシャルで見ているからっていう理由であるとか、まあ、適当にその箱に書いてあることで選んでいるっていう方が多いんですが、まあ、使っちゃいけない薬っていうのもその方によってありますので、まあ、特に何らかで医療機関に受診されている方とか他にお薬を飲んでいる方とかあるいは健康食品を常に使っている方はお薬を使うということに関しては必ずこう薬とお薬の飲み合わせ、まあ、いわゆる相互作用のチェックっていうのが必要になってきますので、この飲み合わせは健康食品やサプリメントでもありえますので薬剤師に聞くのが手っ取り早いかなと思います。ただね、まあ、ちょっと面倒くさいなとか急いでる方、今の方皆さんお忙しいので自分で買いたいという方もいらっしゃいますので、まあ、そういう時はですね、まあ、まず外箱に書いてあることっていうのが一番重要なことを書いてありますので、それを飲んで読んでいただくのは当然なんですけども、その箱の中に入っている説明書きですね、まあ、添付文書を、まあ、必ずもう全部見ていただきたいんですね。何が重要かと言いますと、薬の効き目や使い方ということが、まあ、載ってますね。もっと結構大事なのがですね、使ってはいけない人、使うときに注意が必要な人という項目があるんですね。これはあのこういう人はこの薬は使えません、この薬を飲んでいる人はダメですとか分かりやすく書いてありますので必ずチェックしていただきたいと思います。まあ、あるあの論文ではですね、あの利用する方は効き目や用法は読むんだけど、その注意事項、つまりここが安全に関わるところなんですけど、これを読まない傾向がやっぱりどうしてもあるので、 まあ、文章読むのね、めんどくさく早く飲みたいなと思うかもしれないんですけど、ぜひ読んでいただきたいと思います。そしてですね、もう一つすごい重要なんですけど、まあ、基本的には自分で買った薬、いわゆるセルフメディケーションというのは、まあ、最初に申し上げましたように軽度の不調ということなので、長く使うということを前提に置いてないんですね。なので使っても症状が良くならないという時は、もう一回使用をやめて、薬剤師ないしもお医者さんのところに行っていただくことが大事です。何か別の病気である可能性があるんですね。それとですね、インターネットで買われる方も今非常に増えています。でインターネットで購入されるときはですね、その購入先のネット販売者ですね、それがちゃんとした業者であるかということのチェックはすごく大事だと思いますよね。お薬を販売する場合は薬局とか、まあ、店舗販売業の許可を持った販売サイトということが、まあ、大前提でありますし、まあ、そこのサイトの中にですね、必要なことが書いてある、まあ、店舗の正式名称やその所在地、開設者とか、まあ、所管たる自治体とか許可証、そして、相談用の連絡先とか、まあ、実際の店舗の写真で勤務している薬剤師の氏名などが掲載されているかというのと、使用期限、これもチェックする必要があります。ちゃんとした薬を売ってるかどうかということで、まあ、日本ではまだ少なくはあるんですけれども、まあ、偽薬というのもインターネットで出てきているところがありますから、ちゃんとした店舗ですね、業者から購入するということが大事です。まあ、最後にですね、かかりつけ薬剤師を持ちましょうという、まあ、ご案内なんです。かかりつけ薬剤師制度というのが今年の春から始まったんですけど、かかりつけの、ね、薬局っていうのをお持ちの方もいらっしゃいますし、まあ、そこでこの人に、まあ、かかりつけ薬剤師として、まあ、自分のいろんな病院からもらったお薬の管理、それから健康食品とかその一般薬に関してのチェックであるとかですね、まあ、それだけじゃなくて、薬局によっては例えば簡単な検査をしてもらえたりとか、健康相談を受けたりとか、まあ、情報提供ですね、そういうことをするのがかかりつけ薬剤師の仕事なんですね。なので家の近くに持っておかれますと、何かあった時に必ず力になると思いますので、かかりつけ薬局薬剤師を持っていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
今日は鎮痛薬についての誤解と薬剤師のセルフメディケーションサポートと題してお送りしました。お話は帝京平成大学薬学部教授の井出口直子さんでした。井出口直子のメディカルカフェは毎月第2、第4水曜夜8時40分から好評放送中です。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。